解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
アチカエリヤシダゴミ、三浦アンサさんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、二次元解体者の夜ヘルス始まりましたけれども、はい、とりあえず非常緊急事態宣言はとりあえず解除にはなった 感じですけれども、はい、ちょっとしばらく当面はこのちょっとリモートで行くような感じですね、おそらく。ちょっと、
はい、
そうですね、解除されたからっていい、ね、狭い部屋でやるの怖いですね。
そうね、これ前も言ったかもしれないですけど、前収録で使ってたのがもうものすごい密な、
はい、
3密じゃなくて密の3畳くらいのちょっと、
うん、ぐらいの。あと夏めっちゃ暑いんですよ、はいはい、あそこ。
そうだ
そうね。
そうだそうだ、それもあるわ。
ちょっと、はい、場所変えようかみたいな話もしてましたからね。
はい、
ちょっと広めの。
なぜか冬でも暑かったですもんね。
そうそうそうそう。本当に。
まあ別にどこのって言ってないからあれだけど、はい、最初冷房効いてたような気したんだけどね、使い始めの頃。
なんかね。
だって去年とかも全員汗だらだらな
っちゃって。そうそうそう。だって廊下の方が涼しかったもんな。終わってちょっと廊下出ると、はい、わ、なんか一息つくわみたいな感じで。はい、だからちょっとね、コロナとは別の我々の健康とはもね、
そうですね、
ちょっと考えなきゃいけないということで、はい、もうしばらくちょっとリモートで、はい、聞いていただければな
と思い
ますね。はい、そんな感じで、はい。じゃあですね、とりあえずまた今期アニメの話をしていきたいんですけれども、
はい。
ですね、私、これまだちょっと喋ってなかったかなっていうので、
はい、
新桜大戦、ジアニメーション。
ああ、はい。
はい。まあ、プレステ4で出た久々の桜大戦の新作ゲームの、はい、まあ、アニメ版というかですね。一応ちょっと設定をで、僕ゲームちょっとやってないんで、あれなんですけれども、はい、なんか設定とかですね、もういろいろ調べるとですね、いわゆる、僕がリアルタイムでやってた、皆さんイメージするところの桜大戦。
初代。
はい、初代ですね。まあだから1から、はい、1、2、3、4、5まで出たのかな。
そうですね。5が、ニューヨーク、
カリニューヨークで。はい。で、ちょっと5、はい、そうそう。で、5ちょっと僕やってないんであれですけど、1から4までは割とその、帝国歌劇団と、パリ歌劇団。で、あの世界というか、あれから14年後の話らしいんですね。
はい。
で、新生帝国歌劇団花組というのができまして。で、さらにその PS4 のゲームで言うと、時間軸はなんかゲームから1年後がアニメ版らしいんですよ。う
ん。おー、はい、レスのゲームから1年後。
そうそう。なので多分ゲームの中であった事件はひとまず、解決して、その1年後のなんか、また物語みたいな感じなんですけれども。
多分桜ルートの1年後みたいな感じ。
ああ、なるほどね。
そうですね。桜大戦はやっぱルートがありますからね。
はい。
はいはい
はい。で、なんかね、まあこれも調べたんですけど、なんかそのアニメ版っていうのは、ゲームの中でなんか名前だけ登場したモスクワ歌劇団っていうのがあったらしいんですね。
うん。
で、多分なんか作中ではもう壊滅したとかっていう情報だけがなんか出てきた、そのモスクワ歌劇団なんですけれども、で、そこの唯一の生き残りの少女、クラーラが、まあその物語のキーになってるみたいな感じで。
うん。
はい。それがまあアニメ版なんですけれども。で、まあですね、まあいろいろ基本的には、まあ5人か、5人その花組のメンバーがいて、で、隊長がいて、で、まあ、その、なんか恋愛模様的なものも含めて、こう、敵と戦っていくみたいな話なんですけれども。そう
ですね、はい。
はい。で、この、新桜大戦にですね、ちょっと良かったなって思ったのがですね、その、天宮桜っていう、まあ、いわゆる桜の名前を持ってる桜ポジションのキャラですね。
メインヒロインと言いますか。
そうですね、メインヒロイン。で、東雲初穂っていう、またキャラがいましてですね。
うん。
で、この二人は幼馴染なんですよ。
はい。
はい。で、アニメ版3話で見てたら、ちょっといざこざが生まれるんですね、二人の間で。
はいはい。
う で、なんかね、ゲームではその初歩がまとめ役だったらしいんですけど、アニメ版は、その隊長が今、日本を留守にしてるような状態が続いてて、で、その隊長代理に、桜がこう任命されてるみたいな感じなんですね。
うん、
で、そのことに対してちょっとその初歩の方が、その複雑な思いをちょっと抱いてしまってると。
うん、
で、ちょっと一揉めあったわけですよ、
はい。
で、3話のラストにはそういうのがあって、で、4話で、初歩が、その、書き置きを残して、実家の神社に帰るんですね。
はい、
で、それを桜とクラーラ。まあ、クラーラって幼女なんですけれども、それが、
まあまあ、合ってますけど、まあ、合ってますけど、はい。
ほら、やってない人にこう、イメージをね、ちゃんとこう、はいはい、与えないといけないから。
ありがたい。
で、まあ、前も言いましたけど、初歩っていうのは、見た目がもう、ブリーチの、芝空格みたいな。
はいはいはいはい。
は
いはい、結構タッパもある感じで、はい、でそれを桜とクララが迎えに行くんですね、うん、で初歩も実家のその神社でちょっと自己嫌悪で反省してるんですよ。なんか、はい、やっぱりな自分らしくないなあいうことを言ってしまったのはって、でもなんかモヤモヤしてる部分があってみたいな。でまあ二人がこう迎えに来るんだけれども、でその神社でちょうど祭りがあるんですよ。で、じゃあその祭りをいろいろ手伝ってから帰るみたくなって、でその祭りで、初歩はその神社の奉納の舞を踊るわけですよ。
うん、
はいはい。で、この時ちょっとね、なんか、いわゆる普段の、なんかサイドポニーテールみたく、サイドテールみたくした髪を、全部下ろしたりして、はい、こう、正当な、こう、巫女の服とか着たりすると、ちょっとまた初歩のイメージがね、変わったり。
なんか髪型変えると、やっぱり、今まで見えてたのと、ちょっと印象変わるみたいな。
はいはい。
そうそうそうそう。で、まあ、要は、初歩っていうのは、やっぱりこう、ちょっと桜に対してコンプレックスを抱いてしまってたんですね。その、うん、桜ばっかりこう、どんどんこう、先に行ってしまうと。
出世するから。はい。
うん。で、はい、で、自分はこう、一人なんか、幼馴染なのに出遅れてて。で、うん、多分、その舞台でもなんかその、舞台でも戦闘でもなんか自分の居場所がなくなったような錯覚に陥っちゃってるんですよ。
うん。
で、二人はまあ、さっき言ったみたいに幼馴染ですから、昔こう一緒にいた時があるんですけれども、で、ちょっと回想シーンとかになると、まあこれ二人の、幼女時代がまた出てくるんですけれども、
また幼女。
幼女がもう、幼女結構思いのほかこれ出てくる、番組でしたね。
いいアニメ、いいアニメ。
ええ、
回想シーン
だ
から、ただの。
で、子供の頃二人でこう、舞のお稽古的なことをしてんのかな。で、うん、初歩の方が上手いわけですよ。うん、で、その頃は、うん、桜が初歩に対して何でもできてかっこよくて、うん、
なるほどなるほど。
ちょっと憧れだった。だからちょっと心のどっかで、その下手な自分で、こういう、なんかこう、初歩に対して当たってしまうこともあるわけですよ。なんか自分だけ何でもできるからずるいみたいなこと言っちゃったりして。
うん、
で、だからちょっとその、なんていうんですか。その昔は桜もそういう気持ちだった今の初歩のみたいなのがあって、で二人がねこうちょっとなんで心情を吐露しながらこう会話するところがあって、だからどっちも二人をお互いすごいと思ってるわけですよ。で多分ゲームでは桜が来るまではなんか花組は何をやってもそのうまくいかなかったらしいんですね、人間関係とかも含めて。で、まとめ役だった初歩も諦めかけてたんだけど、桜が引っ張ってくれたから、今の花組があるみたいな感じで、こう、お互い、こう、その、幼馴染みならではの、こう、お互いの心の開き合いがあって、ここがね、ものすごい尊かったんですよ。なんかね、もう、桜大戦でちょっと、こういう感じの百合的な、
はいはい、
のってちょっと新鮮でしたね。昔あんまりそういう感じを桜大戦にはそこまで抱かなかったんで。
そうですね、
うん、
やっぱりその隊長、主人公である隊長と隊員の女の子たちの関係性みたいなの
を描いた。そうそうそうそう、
女の子同士ってまあ仲はいいんですけど、
うん、
そこまでその昔からの深い絆みたいなのが描かれるっていうのは実はなかったかなとは思いますね。
なるほど。
昔の桜大戦はね、割とまあゲームからやってると、隊長の方が最初受け入れられない感じなんだよ。
うん、
で、徐々にこう、各メンバー と、こう、エピソードでどんどん、こう、なんか親密になってって、
そう、そう途中から入ってきて、途中から入ってきて、あなたが隊長なんて認めませんみたいな。うん、
ああ、なるほど、なるほどね。
で、信頼を得ていくみたいな感じだから、ちょっとまた、こう、はい、もしかすると、アプローチが違った感じだったかもしれないですけど、いや、ちょっとね、うんうん、なんか、いいなと思って。で、結構、他の話でも、やっぱりその、うん、その、まあ、各回キャラの掘り下げがあったり、やっぱちょっと桜大戦ならではっていうか、このドタバタ会みたいのもあったりして、
はいはい、
何話かでね、隊長と桜が、まあクラーラもいたんだけれども、ちょっとデート見たくなるわけよ、外に。出てって、なんか遊園地かどっか行くみたいな感じだって、なんか約束してた中だって。で、それをちょっとメンバーみんなで色めきたって、尾行するみたいな、ちょっとそういうね、ああなんか桜大戦っぽいな、みたいのもあってね、すごくなんかちょっと、いいですよ、新桜大戦。なんか新シリーズだからやっぱりちょっと昔のに思い入れあると、最初ちょっとこう、なんですか、慣れるまでというか、違和感をちょっと感じてしまうんですけど。
いわゆるもうちょっと 3D 寄りですもんね。
そうそうそう。キャラデがね、まあそもそもの、はい、変わってるっていうのもあるけど、あ、でもやっぱ桜大戦だって感じしましたね。はいはいはい、あとやっぱその前作で出てたスミレさんっていう、神崎スミレっていうキャラが、今、その、花組の司令になってるんですよ。
あ、そういうのもあるんですね、うん、ちゃんと。
それがまたね、今のすみれさんが綺麗でね。いやー、これいい感じの年の取り方をしましたよ、すみれさんは。
まあね、はいはいはい。
うん。まあそんな感じでですね、僕はちょっとまず新桜大戦を生かしていただきました。
はい。
はい。
じゃあ僕も話してないやつで言うと、
はい。
最後の、最新までも見れてなかったりはするんですけど、うん、キツツキ探偵どころ。
あ、はいはいはい。
はいはいはい、はい。
石川啄木のお話といいますか。うんうん、石川啄木が、まあ、その、生きてた時代には探偵業をやるみたいなお話なんですけど、まあその、街で起こる事件をちょっと解決していくみたいな。
はいはいはい。
なんか結構実際の、史実に割と基づいた感みたいなのがあるっぽいです。ちょっと調べたんですけど。だその一緒に同じ、まあ上の階に住んでる、京介さんっていう人と、まあ一緒に、まあ探偵のことをやるんですけど、うん、その人も実際いた人らしくて、教師かなんかなんですけど、うんうん、その人が実際にその石川啄木にお金貸して、家賃建て替えてあげたとか、もうそれまあ、アニメでもあるんですけど、実際にあったエピソードらしくて。うんうん、まあまあ、なんか、はい。まあいろんな、まあ、すげえ変なやつなんですけど、その石川啄木は、うん。もう、金遣いも荒いし、うん、わがままな、
うんうんうん。
見た目は多分三平さんちょっと好みやと思うんですけど。
そうですね。
よしなさい。よしなさい。
でも中身はひどいって
、ね、俺の趣味を基準にするのやめなさいです。
なんかもう金遣いも荒いければ、うん、もうなんか女癖も悪いみたいな感じで、
まあ昔の人にありがちな、ね、
はい、はいはいはいはいはい、
なんかもう遊び人みたいなチャランポランな感じなんですけど、そのなんか感情が揺さぶられた時にその読む短歌がもう素晴らしいっていう天才肌のやつっていうので、
はいはいはい、
結構1話のね、始まり方とかもすごい素敵で、
うん、
素敵な感じで始まって、なんかもう、その、彼が死んで10年経ったっていうところから始まって、
うんうんうん、
で、懐かしいなって言って、そのアパートのスマホを待って開けて、中に入ったら、その若い頃の石川啄木が下の方から出てきて、で、そっから、カメラアングルが下に行って、そこからその過去編が始まるみたいな感じの、ちょっとおしゃれな演出ですごい始まって、
ね、なんかね。
はい。なんか映画的な始まりで。結構まあ1話完結で、まあなんか事件を解決していくみたいな感じで、いろいろなんかゲストキャラみたいな、ゲストキャラというか、まあその文学仲間という
か。ね、なんかいろいろそれこそ実在の、はい、
そうです
ね、文豪のが出てきてるというか、名前が一緒なのか、はい、あれはちょっとあれなんですけれども。
はい、うん。多分そうですね。なんか、芥川龍之介だったり、うん、江戸川乱歩みたいなと思って。
江戸川乱歩が僕一番ビジュアル的には好みでしたね。
確かに、そうや、あれ好きそう。
納得をするんじゃない。
それで4話が結構面白かったんですけど、僕はすごい好きだったんですけど、うん、まあ、依頼が来て、まあ、探偵事務所開いて、そう、こういう依頼が来たっていうのが、うん、その高いなんか塔みたいな、デパートっていうか、なんというか、まあ、高い塔があって、そこに幽霊が出るのを、なんか調べてくれみたいな依頼が来て、うん、で、まあ、それをまあ、調べに行って、ほんなら実際にこう、なんか、塔のところで、高い塔の上で、なんか幽霊が浮かび上がるのを見てしまって、でもそれは、きっと、まあ、その、幻灯っていう、なんか、その、映画みたいな。
はいはいはいはい。
映写をして、多分やってるもんだっていうのは、石川拓郎がすぐ気づいたんですけど、
うん、
でそこから、ま、いろいろ事件が複雑になっていくというか、その時に、昔、なんか仲良かった、今や新聞記者をやってる人かなんかが、うん、山岡さんっていう人が来て、で、うん、その人が、どうやらその人、が、なんか、記事を書いたらしいんですよ。幽霊が出るっていうのを書いたっていう記事を書いてて。で、でも、その人はもう仕事、今はもう新聞社辞めてるって言って、その、10月、その、なんていうんですかね、その記事、幽霊が出る、うん、あの塔には幽霊が出るっていう記事が載ってたんで、うん、新聞、そいつが勤めてる新聞社だけやったんですよ。最初は。
うんうんうんうん、
で、でも、そいつが辞めた後、しばらく経ってから、また、もう今度は全国で、そういう新聞、全部の新聞で、その幽霊が出るっていうふうなことになって、うんうん、まあ、それがどういうことかっていうと、うん、結局そいつが、まあ、最初に幽霊騒ぎを、まず起こしてて。
は、う、い、んうん。
で、その、まあ、デマみたいな感じなんですけど、うんうんうん、本当はそんなことはなかったんですけど、書いてて、うんうん、で、10月になって全国的に全紙が書き出したのは、実際にその映写で映し出したから、うん、その、全部が、あ、うん、ほんまやっていうので、
はいはいはい。
で、みんなが書くようになった。
はいはいはい。
まあ、実はそのちょっと前に、その、ある女の人がその時に殺されてるっていう事件が起こってたんです。
うん。
はい。で、その女性が死ぬ間際に、喉の月って言って死んだっていう事件があったんですね。殺されたんですけど。
うん、
で、そのまあ、なんでその山岡っていう人がそういうなんか幽霊騒ぎを起こしてたかっていうと、その喉の月っていうのは、喉に月傷のある男が犯人っていうことまでは分かってたんですよ。
うんうん、
だから、その高い塔で幽霊を映して、まあ結構まあ、
うん
だいぶ端折って言ってますけど、高い塔に移して、その幽霊でみんなを、みんなが注目するじゃないですか、新聞に。
はいはいはい、なるほどなるほど、
うんはい。で、みんな上を、その塔を見上げて、喉が見えるように、その記事を書いて、広めてたっていう。
なるほど、はい。犯人探しの一環というか、はい、ためにやってたんだ。
実はその殺された女性が恋人やったっていうので、まあ、その犯人をずっと探してたっていう。はい
なるほどね。
なるほど。
喉を見るために上を、はい、浮かせようと。
はい。
はぁ。
やってた。なんかよくでき
た。面白いな、それ、
まあいい。いいミステリーだなと思って。
ねえ。
なんか動機も素敵で、なんか。
はいはいはいはいはい。
なんかね、結構面白いですね。なんか ミステリーとして、お話としてなんかよくできてるというか。
うんうんうんうん、うん。はい、なるほどね。はい
結構面白いですね、キツツキ探偵どころはなかなか。
卓木の鳥と書いてキツツキですね。
そうそう、そうですね、キツツキ。
うんうんうん、なんか、ところって字がすげえ難しかったのは覚えてる。
そうなんですよ。
はい、はいはいはい。俺も、なんて読むんだろうなとは、
最初
見た時に確か。
うんうん、
パッと見た時にタイトルをこう、はい、何文字が浮かばないっていうかさ、読みが浮かばない。
そう
なんかブリーチのホローみたいな感じ
が、ね。そう
そうそうそう。字の感じね。
字だね。そうそうそう。
今日みたいなね。
うんうん。ひつき探偵どころもなんか字面がブリーチのなんか残爆刀っぽいもんね。
あれ挽回しそうな感じあるなるほどね、
はい。
はいはい。
結構面白いので。
はいはいはい。はい、そうですね。うん。なんか面白かったです。
はい。はいな感じです。
じゃあ次、松崎さん。
はい。これはですね、うん、僕がですね、本当は、ニコニコ動画でやってる、アニメ実況に、
うん、
もう今期のやつをぶち込もうと思って、ここで語らなかった話があるんです。うん
はい、あ、なるほど。
だからもうみんなで、この 衝撃の回をみんなに見てほしくて語らなかったっていうのがあるんですけど、
は
い
は
い
は
い、
そっか、はい、あの6月はちょっとね実況が無理だったんで別のやり方でやってるから、ね、
うんうんうん、はい、まあエンディングでちゃんと告知はすると思うんですけど、まあ別のやつをやるっていうので、はいはいはい、ちょっとアニメ実況ができなかったので、うん、ちょっとここでちょっと説明させてもらいたいなというので、
ほう、
はいはい、ですね、あのつぐつぐもも、
あつぐもも、うん、
こちらもですね、まああの今期初めて喋るんですけども、
うん、
はい、
もうアニメの あのあらすじとかも、もう特に説明しません。
うん、
はい、なんか説明しなくてもそうです。説明しなくてもなんか見れるから大丈夫です。とりあえずこの話で語りたいのが2話で、
うん、
2話の話なんですけども、
うん、
はい、まあ、主人公の男の子があの和也くんっていう男の子がいます。うんうん、でそこと、まあ一期、まあこれ、つぐつぐももって二期なんですけど、
一、う
ん、期の時に、なんか戦った素直っていう女の子がいるんですね。
うん。
うん、
で、まあ、ここ戦ってっていうので、でもまあ、で、まあ、あの時は申し訳なかったみたいな感じで、なんか、素直が、その、和也くんを、なんか家に誘うわけですよ。
うん、ほうほうほう。
まあ、あの時は本当になんか、戦いを挑んだりとかして、まあ申し訳ないみたいな感じで謝罪の意味を込めて、まあ家に呼んだんですけども、
うんうんうん、
そこにもう一つ、素直にはちょっと思惑がありまして、
お、
まあ、私と付き合ってと。
お
なぜかというと、この素直、まあスメラギ素直っていうんですけど、このスメラギ家っていうのは、
はいはい、
昔からあの上昇腐敗の家系で、
うん、
要はその負けたっていうことがもう許されないと。
なるほど。
なので、
はいはいはいはい、
私を倒したあなたがうちの家に入れば、うん、あの農官になると、身内だから、うんうん、
なるほどなるほど、なるほど、
シャンプー確かに
ランマーのシャンプーも
なんかランマー2分の1のシャンプー、ね、
直結族でしたっけ
ただこれ素直が自分から率先してやってるんじゃなくて、
うん、
怖いお母さんがいるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
はいはいはい。
お母さんが常に監視をしてまして、
うん、
で、まあ、こういう二人で そういう話をしてる時も、ちょっと、その部屋の障子の、向こう側がちょっと聞き耳を立ててて、
うん、
だからもう本当にイチャイチャしてないとバレるという 状況で、でもまあ正式にまあ私たち付き合うことになりましたと、
うん、
はい、
いうふうのお母さんに伝えるんですね。
はいはい。
で、まあその場限りのおままごとでないと私は信じていますよってお母さん言うんですけど、
はいはい。
でもまあお付き合いをするんだったら裸の付き合いをしないとねって言って一緒にお風呂に入ることになるんですね。
もうそうかなって首をかしげるようなこと
が起きる。で、2人が、まあ、背中を流し合ってるのを、なぜかお母さんはその場で見てるんです。
はい、AV でもないよ、そんなの。そんな特殊ジャンル。
面白くないのはお父さんなんですよ。
はいはいはい、
お父さんは娘を溺愛してますから、
なるほど、
怒られたくないと。
うん、
だから、お父さんは、その、お風呂場の浴槽の中に入って水遁の術みたいに竹筒でこう潜んでるんですね。
だから特殊ジャンルなんだよ、うん、
でそれが結果お母さんに見つかって、
うん、
でまあ一瞬なんかちょっと別の映像みたいなのが入った後に、よちょっと浴槽が汚れてしまったので上がりましょうみたいなお母さん言うんですけど、その浴槽がちょっと赤い血の色に、ね、染まっててそこでお尻に竹筒が刺さったお父さんがプカって浮いてくるっていう、
もうどこから突っ込めばいいんだろう。
もうさ、本当だよ本当だよ、もうそのビデオどこに並べたらいいの。
でまだこっからなんですよ、これが。
おまだこっから、
はい、まあ浴室から出たと、お風呂から出たら、うん、部屋に戻ったらもう布団が引いてあるわけです。
はいはいはいはい、
一つしか引いてなくて、
はいはいはい、
お母さんはよとぎの準備ですと、これ
は。いいね、よとぎ
よとぎね。
興味言わないよ、よとぎは。
はい。でもまあ仕方ないから、まあじゃあ一緒にお布団に入ろうって入ろうとするんですけど、
うん、
はい、
お母さんが、ん、着たままするのですか その浴衣みたいなのも脱がせて裸でお布団に入らせるわけですよ。
まさきちょっと俺話聞いてて興奮してきたわなんか。
これいやこれね興奮とね面白がねめっちゃ変なバランス
だよ。攻め合いしてるよね。
でそのまあ時間が経過してもうなんか人通り終わったってことにしようって言うんですけど、うん、お母さんはずっとその寝室の障子の向こうで聞いてるわけですよ。
はいはいはいはい。
だからなんか声とかなんか喋りなさいよって言ったら和也くんはなんかわかんないですけど、カモンカモンオーイエスオーイエス。洋物のでなんで英語なのよみたいな感じで。
本当だよ、正当なツッコミだよそれ。
でそういうことをまあ悩かれてちょっといい雰囲気にもちょっとなってしたところにまたあのお父さんが出てくるわけですよ。
はいはいはい。
お父さんがあの若本のりおボイスのお父さんが出てくるんですけど、
もうそこも情報量多いな。
そこをまたやっぱりお母さんに見つかり、
うん、
あの五十嵐ひろみボイスのお母さんに見つかり、
うんうん、あそうだ五十嵐さんだあれ、
うん、
なんかボコボコにされて、
うん、
なんですけど、そこで僕これが一番衝撃だったんですけど、もう、はい、あの済みましたと、
うん、
もう終わりましたって言って、そしたら、うん、あの布団、白い布団に、
うんうんうん、
のちょうどあの2人ので寝てたあの股間の間のところにあの、うんうん、血がついてるんですよ。えーと思って、
うんうん、
血がついてるんですよ。
本当だ、
画面で見せてますけれど、ね、はい、
それ見てお父さんがギャーって言うんですけど、これ本当はもう済ませたことにしてって言うんで、はい、素直が自分の指をちょっと切って血を垂らしたっていう、
うんうんうん、はいはいはい、まあそうですね、初めての、うん、はいはいはい。
でもお母さんは何かに気づいて、うん、素直を、まあそのまままんぐり返しするんですね。あ、すいません、まあ桜庭の恥ずかし固めをする
んです、ね、いやもう行っちゃってるよ先に。まんぐり返し行っちゃってるよ。
で、その素直のまぐり返したところを見たお母さんが一言、
うん
うん
うん、
幕がありますね
すげえアニメやね。
もうさ、一番今期一番過激なアニメかもしれないよ。
本当ですね。
これひどすぎるでしょ、これ
ひどすぎるな。
あの無限の住人とは別角度で一番ハードなハードな描写、ハードな血の描写が。
俺ずっと見ながら本当にいやダメだよこれ。
ちょっと異種族レビューアーズ再びみたいな、異種族レビューアーズ実況再びみたいな。
いや、本当ですね。すげー面白かったんですよね。
はいはいはい。いやなるほどね、梅雨桃は。
ひどいアニメ紹介でした。
俺でもたまたま見てたわその回は。
あ、
うん、いやあれはすごかった。俺は料理できなかったもん。
あの素材は。
あの素材は。あれ国家試験とか、なんかちゃんとくぐり抜けないと、調理しちゃいけない素材だと俺は思うからね。
でも多分、五十嵐ひろみはノリノリでしたね。
ノリノリ
でしたね。
了解です。じゃあ、とりあえず今回、こんな感じでしたかね。
はい
はい、そうですね。
たまたまかもしれないけど、3人とも割と、今まで話してなかった新聞
ということ
で。
はい、
まあね、いっぱい数ありますからね。
うん。
はい。じゃあ、とりあえずですね、今回は、今期アニメの話はこの辺でということでですね、ビバートはですね、またちょっとですね、今までやったことないような企画をちょっと試してみたいと思いますので、お話をしてみたいと思いますので、このままよろしくお願いいたします。こんな情勢だからこそ、今薄い本を読みたいキャラを語ろうイニシャルトークでーイエーイ。
長い。なんだこれは。長い。なんだ。
はい。ということでですね。はい、まあやっぱりこういう情勢ですから、
はい、
やっぱりこう自宅にね、まあ解除されたとはいえ、 こうまだ自宅にね、はい、もうなんかこう待機してるみたいな状況もまだ心のどっかでありますから、まあ
そうです
ね、やっぱりあのね今薄い本を読みたいキャラをみんなで語ろうよっていう。
いや、Q と A が全然こう、成り立って
ない。もう、溜め込んだ。いいですか
溜め込んだものをね、ね、あの、コミケもほら、中止だったから、やっぱり。
あ、いや、確かに。
ね、こういう本を読みたかったみたいなね、話をね、
あ、なるほど、
はい、行きたいと。ただほら、我々一応、はいはい、あの、ね、末席とはいえタレントですから、やっぱりタレントイメージとかもありますからですね。はい、あの、ちょっとこう、ね。あとあの、先方にご迷惑がかかっちゃいけませんので、こう、作品とキャラは、イニシャルで。
はい。
イニシャルです。
はいはい。
今更ですけど、はい、イニシャル。
はい。もう、例えば、例えば、はい、あの例えばですよ。あの、はい、とある計画の RG のM 坂 M ことって言ったらもう誰も誰のこと言ってるかわからないでしょ。
すげえバナナ大使や。
懐かしい。懐かしい。
今バナナの先にね、カメラ、
カメラつけてね。
そうそうそう。バナナ大使でさ、ゲラゲラ笑う一応くくりで言うと若手ってダメだよこれ。
マジです。最近の若手にもぎたてバナナ大使って言ってもわかんないですもん。
いや、この間、あの、ワイドなショーで、あの、EXIT の、あの、子が、言ってたよ、やっぱこう。
金近ですね。
うん。あの、その、あの、上の人が、おじさんたちが、あの、言う例えが、やっぱ、若い子には分からなくなってるから、気をつけましょう、みたいなことをね、言ってて、うん、ちょっと、刺さるものがあったけどね。
そうだなぁ、うん。
本当にそう
やっぱ、もぎたてバナナ大使、例えに出しちゃダメでしょ。年上の俺が言うのも、なんです
か。イニシャルトークといえばやっぱ。
もぎたてはローマ字ですからね。
ねえ、まあそんな感じで。いや、もういきなり楽しいね。
いや、イニシャルしてないのよ。
イントロから楽しいわ。
同人誌の話もしてないのよ、まだ。
ええ。もう酒飲みたいぐらいだ。
ワイダ気つけないの話する？
そうです。
ワイダ気つけないの話するじゃあ。
誰それ何
いや山田勝つってないの。あの、ま
あ、もうほら。古すぎて、
ポパイのパパ古すぎて、
イニシャルにしたら伝わんなくなっちゃってんじゃん。
必ず最後にチキンカツの話します
いいわ、いいわ、どんどん若い子が置いてけぼりになるわ
俺の90年代のテレビさせたらマジで止まんないですからね
止まんないですよ、この人は
僕はその辺ね、バカになってるんでね
もうな、まあ、あのそうブレーキがゆるゆるになってるからね90年代のバラエティの話はさあ、じゃあ行ってみましょうか、
はい、
じゃあ、はい、私からまたこれ順々にね、いろいろあの時間の許す限りみたいな感じになると思うんですけれども、
はい、クイズ年の差なんての話ですか、
はい、違うわアニメだよアニメだよ
山田邦子縛りじゃないですか、
ね、違うよもうこのアニメのエロい同人誌を見てって話すんだよこれから
直球で言った
でもイニシャルでやったら分かんないからね、うん、イニシャルでやったら、ね、はいはいはい、じゃあ私から井原さんの方から行かせていただきます、はい、じゃあ作品タイトル、
はい、
まあこれ分かんないでしょうね。GGG の慶太郎の 6K で話で。これもう全然分かんないでしょ。GGG の慶太郎 6K は分かんないでしょ、もう。
5G みたいな話します、ね。
アニメのタイトル。ほら、ほらもう分かんない。ほらもう。
4K の、4K で。
それの、それの、
はい。それの N 姉さんのキャラ、あの話をしたいんですけれどもですね。
はい。
もう全然わかんないでしょ
もう頻繁にしてるやつの話でしょ
だ分かっても言っちゃダメだよ視聴者には分からせないように言ってるんだから
いやでも皆さん正直その同人誌は去年の冬コミとかまでも出てはいるわけじゃないですか、
うんうん、はいはいはいはい、
だから今改めて読みたいっていうのは何かあるんですか
まあでもそうですねちょっとこう、じゃあちょっと話させて、あれですね。ちょっとまあどういうような。
はい。
まあその同人誌は、はい、俺はただ猫を可愛がってるだけなんですよ。あ、俺ではないな。なんでしょう。俺になっちゃったけど、その男性は。
三平さんのそれにはもう、10年近く付き合ってるんで。
そうだな。絶対自分を中心に考えちゃってる。で、俺ただ猫を可愛がってるだけなんだけど、 その同人誌の読者視点では、その猫が一種まとわぬ N 姉さんで見えてるような。
はあは
あ、うん
俺はただ猫を可愛がってんだけど、
はいはい、
読者の視点ではそれが N 姉さんになってるような感じで、で、なんかほら、猫じゃらしとか猫じゃらすでしょ。俺はただ猫じゃらしてるだけなんだよ。その猫じゃらし的なおもちゃで。ただ読者の視点では、その猫じゃらし的なので、こう、いろいろ体をね、
はいはいはい、
とか、
はいはい、
あ、
はい
はい、あとこう、ミルク飲んで、俺はただ猫がミルク飲んでるのを見てる、皿に入ったミルクを飲んでるだけなんだけど、うん、読者視点では、こう、顔中にこう、ミルクをね、はい、うん。あと、俺の視点ではただ単にその時期的なもので、猫が発情期で泣いてるだけなんだけど、うん、読者視点では、こう、っていう、そういう同人誌を読みたいですね。
すごい、なんか、朝まで飲むときの2軒目、3軒目の話みたいな。
もう1軒目じゃないんだな、まだ。
あれでしょ、3軒目の100円でビールが飲める居酒屋の話。あそこでする話。
あのそうそう。よくないアルコールが入ってきたとき。これ飲んで大丈夫かみたいなアルコールを飲んでるときのね。はい、そんな感じで。
なるほど、
はい、
なるほど。
こういうような。
なるほど。
まあ、なんでしょう、軽めのシチュエーションとね。
ストーリーっていうよりは、なんとなくこういうシーンみたいな。
こういうのだね。そうそう。
まあ、もちろん、あの、ストーリーの話しても全然構いませんし。
はいはいはい。なるほど、なるほど。
なんか読みたいなっていう。
はいはいはい。
はい。さあ。
じゃあ、僕は、
はい、
僕ね、やっぱ、うんまあ、そんなにまあ、コミケ、まあ、めっちゃ通ってるわけじゃないから、やっぱ、いつもあればええなぐらいの気持ちで探すけど、うん、いつもないので。
うん。
ああ、なるほど。
はい。大石んぼの、
はいはいはい。
それもう言っちゃってないか。
いやいや
タイトル。
イニシャル。
イニシャルなってるか。
はい。
王だもんね。王だもんね。
大石んぼの、ケイタさんの、ちょっとエロい様が見たいんですけど。
好きよね、はい、あなた。
好きなの。ほんとすごい好きなの。
もう、
本当好きで。
あなたもう、大石んぼを若干そういう目で見てるもんね。
そうですね。俺多分次、殿堂入りの話するとき多分栗田さん、あ、啓太さん入ります
ほら。
放送事故ですよ。放送事故ですよ。
危ない。今、ピー入れといてください。
入れる？
入るか、入るか。
やっぱね、
はい、
あの人がこう、まあ、エッチなことするわけですけど、いわば、はい。なんか俺ね、いろいろめっちゃ考えるんですよ。
うん、
こういうのを絶対、でも多分ね、書きやすいと思うんですよ。
うんうんうんうん、
それはエロとギャグというか、まあ合わせつつも。
うん、
だってもう、下の上でしゃっきりポンと踊るなんて。もう、
おいしんぼ好きな人、絶対そのセリフ出すんだよ。
はい、
俺もおいしんぼ大好きするから、しゃっきりぽん。
おいしんぼですよ。そうです。皆さん、おいしんぼです
よ。おいしんぼね。おいしんぼ。
だからまあ、それは何を口に含んでるかは、まあ別としてもそのセリフは言えるし。
ヒラメじゃなくても下の上で踊るのかなと。
踊るって。で、まあ、ケータの K がどうのこうのみたいなのとかもいけるし。
いろんなアルファベットが。
はい。で、
ケータの K。
はい。はい、ケータ優子の K の部分をっていうのも言えるし。
そのアルファベットはちょっとまた話変わってこないかな。
C かな
細かく言わなくていいよ。細かく言わなくていいよ。
で、こう、あん、あん、あん、あんってあえれるあんのとこに、あんきも、あんきもってこう入ったりとかするわけです。ファミコンの小ネタをね。
アホだな。アホだな、それ。
とかね、やってほしい。
いろんな名シーンのパロディできそうですよね。
そうなんですよ、
うん。
あと別にエロじゃなくても、本当なんか、 T 副部長が頑張るとかだけでも面白いと思うんで。うん、
T 副部長。
T 副部長がなんか、軽毒のグルメみたいな感じにやってくれてもいいし。
いろんなとこで悶着を起こすんでしょなんか、酒酔ってまた。
そうです、そうです。
テーブルの上登っちゃってさ。
はい。牛の真似して。で、アームロック決められるみたいなんです
ね。あっち側なんだ。はい。なるほど。
グルメ漫画ね、好きなんでね、そっち系で、なんかいっぱいね、同人誌もっと増えればいいなっていう思ってますね。
はいはい、普通に、軽毒のグルメと、大井新聞のその辺のってなんかありそうだよね。
はい、そうなんですね。
それこそ、T 副部長と、じいちゃんが。
はいはいはい。じいちゃんが。
なんかこう、出会うみたいなのありそうだよ
ね。はいはい。面白そうですね。
クロスオーバーです
ね。了解です。やっぱこれ切り抜くと、忘れちゃう。ね、
ちなみに漢字で書くと、ビーミシンボですよね。
そうですね。
漢字で書くとね。漢字で書くとね。
ビーミシンボや。
ビーミシンボ。
どっちも印象にしにくい。
さあ、じゃあ松崎さん行きましょうか。
はい。これ、ツイッターで先週とか先々週とかに、流行ったのを見て、
はい。
B 少女戦士、エスーラームーン。
すごく流行ってましたね。はいはい。
まあ、ツイッターね、流行りしたり割と早いですけど、その中でもめっちゃ流行ってた、エスラームーンチャレンジっていうのが。
はいはいはいはい。私、すごくいいねしました、あれ。
ね。
数多くいいねしました、あれは。
で、まあ、過去にもいろいろ流行りもあったじゃないですか。なんか。
うん。はいはい。
ケーパ姫とか。
ケーパー姫ありましたね。はいはいはい。あれもすごくいいねしました、僕。
はい。あと英語の教科書に出てくる、イーレナ先生みたいな。
はいはいはい。あれもすごくいいねしました。
俺らくだな。
ツイッターで流行るともう、もう本当に、転がされちゃいますよ、僕は。
あと、エスンケンゼミの漫画に出てくるお母さんみたいなのもありました
ね。ああ。
あれもいっぱいいいねしました、これ。あれはエロかったからね、いいねできなかったんだ。別個で保存したんですよ。バレちゃうから、いいねやると。
でもね、やっぱりそれにね、あったね、やっぱり月のうさじいさんの。
そこアルファベットするか、おい。
月のうさじいさんが。
ほぼ言っちゃってるけど
な。じいさんが。
うん。じいさんが。
要は、ちょっとぐぬぬみたいな顔の、シーンじゃないですか、顔って。
うんうんうん、うんうん。
やっぱりね、いろんな人が書いたあれの、なんか、合同詞みたいなのが欲しいですね。誰かがまとめて。
わかるわかるわかるわかる。監修というか、はい、編集してね。うん。
やっぱもう、いろんなイラストレーターや漫画家さんがあれ上げてたじゃないですか。
うん、
いや、で、中にはちょっとエッチなのもあったよ。
ありました、ありました。
はい、はい、ありましたね。
あれ、一個すげえ良かったけど、躊躇していいねできなかったのがあったんだよね。なんか変にタレントイメージを、もうどうせ、底根なのにさ、まだ気にしてんだよ。
いやいや、まあね、一応ね。
うん、まあまあね。
で、だからそこの合同、でもいろんなところに権利を取らないといけないと思うので。
まあまあまあまあ、まあ、大変ですよね。
だからもう、めちゃめちゃ、もう、なんか、アラブの石油王みたいな人が、もう、ポンって金出して、
もう誰も文句言わせないような、札束で頬を張るみたいな。
でも結構回収できるほど売れるんじゃない
、はい、なんかね。と思うな、俺、なんか、あれはやっぱ見たいもん、いろんな人の。
うん、
たまたま流れてくるのしか、やっぱ、見つけられないからさ。
なんか、あれですよ、ツイッターでこれリツイートしてくれたらお金出しますって言ったら、俺それだったら前澤社長のツイートいいツイートしてくる
から。ああ。同人誌、夢の同人誌を作りたいんで、
つって。はい、そっか。いや、でも確かにね、あれはね、うん、いい絵いっぱいあったよ。
あれ良かったですよね。
うん。
マネーの虎とか復活したらいいのにね。
ああ、いいね。まず、吉田栄作探すとこから探さないと。やんないと。
ちゃんこ松田さんがね、抱き枕。
あったな。あったな。あの人、まだ、
やってません。
なんかやってんのかな。同人界隈でなんかやってたりするのかね。
同人界隈なのか。でも、あの、割とちゃんと成功してますね。
あ、そうなんだ。
そうですよ、
はい。なんかファミ通のスタッフだった時一瞬あったよね。
もともとあの時、あの時かな。でもそうでしたね。
そうだよね。なんか覚えがあるわ。はい、なるほど。じゃあちょっともう一周くらいいけますかね。はいはいはいはい、私、次はですね、はい、K 様は蹴られたい。T サイたちの RIZ 戦から、
うん。ちょっとアルファベットが多いんだよな。
はい、多い
よ、ね。本当にバレたくないんじゃないかと思って。
でも、でも分かりますよ、普通に。
もう、アルファベット入れ込んだところで。はい、入れ込んだところで。
謎解きゲームみたいになってますもん。
このアルファベットを集めて縦で並べるとみたいな、
はい。近くに入るのは何でしょう、
ね、そうそうそうそう。はい、あの、これどういう本かというとですね。
なんだ、
まずあの、はい、K 様と、うん、K 様と S 会長が、
はいはい、
あのまあ、生徒系メンバーですけれども、この、多分ね、僕はいずれその生徒系室で、
はい、
SEX に至ると思うんですよ。
バカ野郎
バカ野郎。いや、アルファベットだから、アルファベットだからもう何も今。
アルファベットやったらええって話してませんよ。
で、それを覗いてるっていう視点の、まあ、その薄い本なんですけれども、あの、オチのあたりで、
うん、
まあ、最後、
はい、
K 様と S 会長が、ことを終えて、
はい、
まあ、出てった後に、実はそれを、F 初期と俺が一緒に覗いてたっていうオチにしたい。で、
二人、はいはいはいはい、そう。
まあまあ、もうこの際俺って言っちゃうけど、はい、この際俺って言っちゃう。で、二人とも高ぶってて、なんか、この後みたいな余韻残して終わる同人誌読みたいです。
あ、なるほど、はいはい。
なるほどね。はいはいはい。
なんかこう、二人でそれ、なんか二人でどっか作業してたら始まっちゃって出るに出れなくなっちゃって、
うんうんうん、
で見てるうちにどんどん二人も、はいはいはい。
ありますありますね。
っていう、うんうん、そうそうそう。それを見たいです。読みたいです。うんうん、誰かお願いします。
はい、M 平さんが。
M 平さん。M 平 SP、SP さんが。M 平 3P さんが。
こうなったらもう容疑者ですよ。
こうなったらね。はい。ということで。
はい、
はい。私、とりあえず2冊目はこんな感じでしたけれども。はい。
じゃあ僕はね、
うん、
団地とも王。
だから君ね、O の使い方下手だよ。アルファベットの隠し方下手だよ、それ。
あと土井さん、チョイスが渋いですね、毎回。
そうですね。ちょっと。
大石んぼと、
はい、団地とも O。あの、ね、スピリッツが好きなんです。
そこは隠されるんだ。
はい。
エスピリッツとか言わねえんだ。
エスピリッツがね、好きなんで。いや、これはね、エロじゃない4つが見たいんですけど、正直僕は。はい、
うん。
もっとね、なんか、恋愛要素とかあってもいいんじゃないかっていう気が僕はずっとしてて。
はいはいはい。
まあ、あの人、僕、あの人の作品って多分俺ほとんど買ってるんですけど、もう、今、ね、新しいやつも面白いんですけど、まあ、団地とも王はもう連載も終わりまして。
はいはい。
はい。で、結局その、ケリコ、ケイコっていうね、女の子と、とも王っていうね。
うん。だからもう、ほぼ言っちゃってたよ、もう。
これどっちも本名ですね、ちゃんと。ケイコも。
そうそう。昔、浅草キッドのネタで、大杉とピーコってネタあったけどな、漫才の中で。
その二人って、一応、原作だと、お互いちょっといい感じの、相手がいるんですよ。
うん、
デートを重ねてるような、
うんうん、
デートというか二人で遊んだりしてるようなお互いがいるんですけど、うんうん、結局は、俺将来的にはここをくっつくとずっと思ってるんですね。
ほう。
僕の中では。
うんうんうん、
それをちゃんと描いてほしいなっていう。もう同人誌でいいから。
あるね。そういうアフ、はい、なんか、アナザーストーリーね。
そうです、そうです、そうです。
うん。もう、ま、いいよ、うん、そういう同人誌は。
やっぱね、野望かもしれないけど、やっぱちょっとそういうのをね、作者の意図とは違うけども、やっぱ同人誌の良さっていうのは、やっぱそこかなっていう気がしてるんで、
う
ん。
そうですよ。アナザーストーリーって、もしもの、もしものコーナーですよ。
はい。
うん、D、D 大爆笑のもしものコーナーですよ、もう。またなんかスイッチ入った
よ。お風呂、お、いや、あの、銭湯に入れられるんでしょ。
ドンガドンガドンガドンガみたいな。あれでイカリアさんのシーン早めたって説もあるからな。
謎の紐でこう、股間をこう。
そうそうやったな。
でかい鈴ついてる。でかい鈴ついてる。
意味不明な。
はい、僕はそういうちょっと恋愛系、ね、ああいうまあギャグだったりの、うん、恋愛要素がほぼないアニメだった漫画だったんで、そこはやってほしいなっていうのは読みたいなと思いました。
なるほどなるほど、はい、いいね、アナザーストーリー。さあ、じゃあ松崎さん。
はい、はい、僕が好きな趣向の一つで、うん、生意気なキャラがコテンパンにやられるっていうのが好きなんですよ僕。
わかる。
ほうほうほうほう。
なんか割と最近流行りがちな、メスガキっていうのがなんか流行ってたりとかするんですけど。
まあ、わかるよ、わかるよ、うん、その。
うん。それがそのまま、S のまま、
うん、
自分の方がやられるのもあるし、そのメスガキが、大人の、うんうん、に、もうコテンパンにやられるみたいな。
うんうんうん、死ぬか、B うどんね。
そうとは限らない。そうとは限らないんですけど。
まあまあまあ。いろんなのが飛び出すな、今日は。
フジラ X の方。
だから、隠してたらおかしい
よ。土井さん、はい、僕、コテンパンの意味が多分違う。
あ
はい、
宇治が湧いたわ。
違うよ、宇治。
湧いてるから。
よしなさい。
よ
しなさい。
あの人もうペンネームがモロにイニシャルトークだから。
だから、コテンパンには広い意味があるからね。
そうだから、あ、そうか、広いから言い任せるとか。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。
まあまあ性的にとか。
うん。
薬漬けにするとか、なんか
よくしなさい。よしなさい。おい、大手事務所所属やめなさい。
いや、美薬、美薬です、美薬。
いや、それでもイメージ悪いわ。
いいチコの瓶で殴るとかはないわ。
おい、よしなさい。よしなさい。男の中に言うのはやめなさい。なんでフリーの俺が一番慌ててんだよ。良識派の俺が慌てさせるな、お前たち。
で、最近、なんかそういう、要は、みんな、が思うなんか共通の敵みたいなのがいないかなと思ったんですよ。でも、うん、みんながこいつがやられればなんかいいなって思ってるような
、流因が下がるみたいな、
はいはいはい、はい、ないかなと思ったんですけど、絶好のやつがいましたね、
うん、
誰？
みんながもう鬼畜だと言ってるようなキャラクターがいました、
うん、おう、
エーツマレー D 仏の森の T の吉ですね。
主戦のタヌキと言われて、
そこ来たか、そこ来たか。
はいはい、まあ僕はゲームプレイしてないので分かんないですけど、なんかいろんな人のゲーム実況を見る限り、闇金融資島くんよりもえぐいっていう話を聞くんですよ。借金の取り立てが。
はいはいはい。
なので、このティーヌ吉が、
うん、
なんでしょうね、なんか、蛍光縛りに、縛られてるとか、
うん、そこはもうアルファベットじゃない。
なんかそういうなんかいろいろやられてるところを見るとなんかみんなスッとするんじゃないかなと。
ああ、なるほど、はい、最近ちょっとね、まあ、それひどいやつ見てみたいなみたいなのもちょっと流行ってますもんね。レンチャン P とか。
ああ
、はいはい、はい、
レンチャン PP ね、
レンチャン P。 あ、でもタヌキチはね、あ、タヌキチ、T キチはね、
T キチ、
ローン組ませてくんのよ、やっぱり家を。
いや、そうでしょ、
建て替えたり
らしいですね、なんか、
うん、だって一時期というか、ゆうじまくんの主要キャラもほら動物の名前がつくみたいの。
はいはいはいはい。
ああ、確かに。
だから全然 T キチは牛島くんに出演できる素材だ。ポテンシャルは秘めてますよ。
だからもう、その、なんでしょうね、その、 もうさめちゃめちゃ我慢させて、
うん
うん、あの機械とかあのビビビビーブとか当ててずっとそのまま放置してなんでもうその欲求を解消させてもらいたいならなんか ローンを全部チャラにしろみたいな。
なるほどなるほどね。
感じのとか。
はいはいはいはい。
タヌキってこうよくねほら八丈敷とか言われるじゃないですか。まあいわゆる木玉袋が八丈まで広げるみたいな、
はいはいはい、
八丈までは広げて人を化かすみたいな。
ああはいはいはい。
12畳まで広がるかなみたいな攻めをした。
ああいいですね
徐々にね広げてってね。
そうそうそうそう、何の
話こんなに広がるようになっちまったな。
はい
四隅にペグ打ってやる。
それは土井さんだけおかしいの。
だからやっぱドイツはね読んでる同時に違う島が違うんだよ。ね、それぞれ島違うな、なんか。
そっか。
俺、松崎、土井中の順になんか、
はい、
島がグラデーションしてってんな、なんか。
日程は一緒なんでしょうけどね。
一応最終日には出てるんでしょうけど。まあ、でも、そんな感じで。いや、なんか、全然昼間からね、シラフでやってますけれども、はい、完全に酒飲んでるみたいなテンションでやってましたよね。これそうですね、第2回目はラジオ抜きでやりましょう、これは。
そうですね。
酒飲みながら、またちょっとリモート飲みとかしながら、この話は。
ライブでお客さん笑ってるかどうか確かめます
よ。ひとまずね。
はい。
そうね、なんかこの放送を、この配信を聞く、視聴者を逆にこっちはズームで見たいわ、なんか。果たして笑ってんのかなっていう。
まずもぎたてバナナ大使がどうなのかを確認します。そっからです
よ。そうだね、
はい、今回はつかみからそうなってる可能性あるからね。まあ、ということでですね、まあでもやっぱりちょっとこの手の話は面白いんでですね、まあ、ちょっと手を変え品を変えこういう話はしていきたいと思いますので、
はい、
ですね、今回は、こんな情勢だからこそ今薄い本を読みたいキャラを語ろうイニシャルトークでをお届けしました。ということでエンディングでーす。
はい、
はい、ということでですね、こうツイッターをいろいろ書いていきますよ。
はい、
来週からプッツリなくなったりしてね。
エンディングはイニシャルで ED って言わなくて大丈夫ですか？
ED にするとまたちょっといろん違う意味が出てきちゃうかもしれないから。ED は、はい、さあということで行ってみましょう。ペコリーノがやばいですね。ペコリーノもね、可愛いんですよ。プリコネもみんな可愛くなってきちゃってね、大変ですわもう。はい。さあ、赤面マニアもとい赤面評論家三平三平氏による赤面評論から始まるオープニング、いい冒頭だっていう風にですね書いていただいてますね。はい。
ああ。
して、その赤面の話から。この赤面キャラがすごい、この人の多分この赤面が好きっていうのはあれでしょうね。
うん、ああなるほど。
はい、クール系キャラが自作の漫画を読まれて抵抗するときと、その後褒められて顔を下に向けながらの赤面がすごい。
ああいいね。
でも絵が浮かぶ、うん、絵は浮かぶ。
うん。はいはいはい
はい。なんとなくこういう感じかなっていう。
うんうんうん。
さあそしてこういうツイートもありますね。ドイチューさんが玉読みをしっかり楽しんでくれていて安心しました。玉読みは良いアニメですね。と
良いアニメです、面白いですよ、
はい、かと思えば、はい、かと思えばこういうご意見も、
はい、
ドイチューさん尻しか見てない説あるなっていう、うん、
いやプロ野球もね、やること決まりましたもんね。
そうです、はい、
そんな二次代で2番目に野球に興味ない人なんだから。
いや、同レベルだよ、あんたら。
おかしいな。じゃあ次。かぐや様6話の感動をハート目でメス落ちしたかぐや様の話で収束させる安定と信頼の手腕。誰だ、これは。
僕ですね。
松崎さん。
どうやら僕ですね。
あれでも本当にいい話でしたね。
いい話でしたよね。あの後の話もいいですもんね。
うん。
あの後、あの、下級生なんつったっけ名前。あの、新しく生
徒さん。みこちゃん。
みこちゃん。
みこちゃんがその次の、あの回でもいい仕事してたよ、すごく。天丼でこう来るような感じの。
はい、うん、次の週完全なるバカ回でしたけどね。
うん、そうそうそうそう。あれは良かったです。
パンツのやつ。
そう、パンツのやつ、パンツ。パンツ。そこでもう、そこでもう天丼で入ってきてくれるからね。うん、さあ、こちら、赤面、100年に一度の赤面。尻が、太ももが、1話飛ばしても良い太もも。これ見てください。めちゃめちゃ好きな目の中ハートと、癖がすごい A パートからの、真面目にすごい読みたくなる素晴らしい漫画プレゼンからの、謎の乳首プレイ。二次祭がすごく詰まってる感じが。
そうだそうだ。
おまけコーナーの謎のカミングアウトですよ。
うん、
今日大丈夫ですか？
大丈夫です。はい、
今日は大丈夫ですね。
今日大丈夫ですね。
も文字で羅列すると、マジで何やってるか全然分かんない。
何やってるんですかね。
やばい。何言ってたんだろうと思って。
さあ、じゃあ次行きますね。
はい。
またこれも文字にするとあれですね。三平さんの、ちゃんと幼女も好きですからに爆笑。さすが三平さん、好き嫌いなさそうって書いてますね。そう、割とね、割と二次元は好き嫌いないですからね。はい、ね、二次祭的おすすめ漫画紹介、お三方のプレゼントももちろんですが、うん、リスナーさんのおすすめもありがたいです、漫画はとにかくたくさん発表されているので、その分名作傑作も埋もれてしまいがち、面白い作品は皆でシェアしたいですね、
見ないもんな、
結構リスナーの方もね、あの書いてくれてんだけど、ちょっとやっぱね、ちょっとなかなか全部拾うには難しいのでですね。でも一応私どもも見て、こう、
見てます、
見てます。っていうね、感じでちょっと、勉強させてもらってますんで。
はい。
はい。そして、あ、これちょっと前の話題ですね。このキャラの自宅待機トーク、やりましたね。
うん。
ああ。
例として、四つ葉との四つ葉だったけども、綾瀬家に目を向けてみたら、風花が自宅待機を太ってきた理由に使ってる光景が見えてきました。
なるほどね。
仕方ないよね。仕方ないって。
ああ。
わかるわかる、なんか。
うんうん。
うん。俺も太ってきたからね。完全に自宅待機のせいにしてます
ね。みんなそうですよね。
そうですよ。
はい。
う
ん、そして、こんなご時世でもいつも通りアニメ語りしてくれる二次祭は本当に安心するし、永遠に三人の負担にならない程度に続いてほしいという。嬉しい。
ありがとうございます。
もありますね。はい。まあね、とりあえずはまあ、このまま続けていきますんで、
はい、
末長くお付き合いしていただければと思います。
はい。
はい。そしてですね、告知ですけれども、まずニコニコチャンネル、これやってますね。はい、二次元再退社の夜のアニメ実況ということで。で、まあ、普段はメンバー3人がおすすめアニメのおすすめ回を実況して、はい、まあ、それをアニメ一緒に視聴するとコメンタリーになるという番組なんですけれども、6月だから明日くらいからかな、配信されるやつはですね、ちょっとまあ、
来週ですかね。はい。
で5月中だったんでですね、ちょっとまあリモートっていう形で、で、ちょっと普段やってるアニメ実況とは別のやり方で、はい、やらせていただいてるんですけれども、はい、その分ね、隔週で2週間に一遍だったんですけど、6月は一応毎週更新っていう形で。
4週間分撮りましたんで、
はい。4週間分撮りましたんでですね、こちらの方も楽しんでいただけると思いますので、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
入会してね。
はい。そしてですね、これも告知なんですけれども、第2回目の生配信が決定しました。
おー。
は
ー
い。
はい。6月19日金曜日、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム2ということで、二次元再退社の夜ニコニコチャンネルにてですね、一応予定では20時から開始かなっていう感じで、今、進めておりますので。
はい。
はい。これもまたですね、近くなったらいろいろ告知していって、ま、いきますし、まあ、多分、このまま行けば全然、とりあえずは大丈夫でしょうということで。
うん。
まあ、情勢によってはもしかするとね、まあ、どうなるかわかりませんっていう部分も若干はありますけれども。
ありますけどね。ま
あ、一応、はい、解除もしたということで、まあ、気をつけつつ、スタジオで、はい、配信を、生配信しますんで、皆さん、楽しみにしててください。
ぜひコメントをたくさんいただければと。
はい、ね。今からね、チャンネル登録していただければと思いますんで。はい。はい、 じゃあ、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁をお礼に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社アット、yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第231回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
オールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK でーす。
いいっす。
本当
に
無言が、本当みんな酒飲んでないですね。
飲んでない
です。飲んでないです。今日は飲んでないよ。
飲んでない。今日はってことはたまにはやってんのか
よ。いや。毎日飲んでいますけど。
まあまあ。
まあね。でも多分あの B パートはもう完全に飲んでる感じのテンション
でしたね。飲んでるテンションですよね。うん、
俺自分で飲んでんのかなって思うくらい。
復活するぐらいね。
うん。多分ここまで言わなくてもいいんじゃないかくらいのことも言ってたような気もするし。
黒レス
また、またズーム飲み会やりましょうよ。
あ、やろうね。うん。もう本当に、ズームも今度回しとくから。録音して。
それもありですよね。うん。